ジョナ州に入ります。1週間主イエスの十字架の苦しみを覚えて過ごします。日々御言葉に聞き祈りの営みを重ねていく中で、主イエスの十字架の道行きの後を私たちもたどってまいりたいと思います。そして主のよみがえりを共に祝うためにこの週良き備えをなしたいと思います。イザヤ書53章の御言葉に今朝は聞きます。苦難のしもべの歌と呼ばれているよく知られた聖書箇所であります。ヨナ書に読まれることも多い御言葉です。大切なことはヨヨの教会がこの歌に歌われている苦難のしもべを十字架のキリストをあらかじめ指し示す存在として理解してきたことです。新約聖書そのものもこの苦難のしもべとはイエス・キリストであるという理解に至っています。私たちもその理解に達したいと思います。この預言者イザヤの語る苦難のしもべの姿をイエス・キリストのお姿に重ねながらこの御言葉を聞きたいのです。イザヤの語る苦難のしもべとはどのような存在であるのでしょうか。二節です。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もない。乾ききった荒れ地の掘り残された根株から顔を出した干からびた根から育った存在である。当然見栄えのしないみすぼらしい姿である。あまりにみすぼらしいので彼はこの世の人々から軽蔑され見捨てられています。3節に言われます。私たちは彼を軽蔑し無視していた。文字通りの苦しみの人であり、その生涯には病が重なりその身は激しく傷んでいる。もしこのような人物がいたなら誰も近寄ろうとはしないと思います。現代の日本にも迷信が生きていて、たたりとかさわりといった考えを持つ人々も少なくはありません。こんな姿の人間があったら、ああ汚れがうつる、病気がうつると言って皆が避けて通ると思います。ただしなぜ彼が病んでおりその身に苦痛が重なっているのかということについては聖書にしっかり即しながらよく理解をしなければなりません。これは単なる不運であるとか不幸な身の上に生まれたとか、あるいはたたりや触りといったこととは関係がありません。聖書はどのように言っているのでしょうか。彼の身が痛むのはなぜか。それは鞭打たれるからです。つまり彼の苦痛は刑罰のゆえです。彼は刑罰を受けて、そして鞭打たれている。そして彼の身に苦しみが重なっている。そうであるからこそ彼は人々から軽蔑され、忌み嫌われていた。つまり彼は囚人である、罪人である。そして自分が犯した惨めな罪の刑罰をその当然の報いとして受けて打たれている。そういう惨めな犯罪人には誰も近づこうとはしない。誰もが彼を遠巻きにし指をさしてあざける。4節。私たちは思っていた。 神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。まことに正当にも自分の罪の報いをその身に受けて鞭打たれている。自業自得である。しかしイザヤは言うのです。そうではなかった。ここでこの苦難のしもべの歌は大きく転換をする、ひっくり返る。一節、私たちの聞いたことを誰が信じようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。これは驚きの叫びです。神が苦難のしもべによってなさろうとしている、あるいはなさったことの真相を知らされたものが発する驚きの叫びです。イザヤは言うのです。このようなことはこれまで聞いたことがなかった、見たことがなかった。このようなことを一体誰が信じようか。まさしくこれは信じがたいこと、前代未聞の事柄である。52章15節も言います。それほどに彼は多くの罪を、多くの民を驚かせる。彼を見て王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。さらに52章13節はこのように語るのですが、これはまさしく信じがたいことです。見よ、私のしもべは栄える、遥かに高く上げられ崇められる。つまりこの人々に軽蔑をされ無視され忌み嫌われていたこのしもべこそ誠に神のしもべであり栄光の王である。この人は栄える、栄光に輝く、高く上げられ崇められる。すべての被造物が、作られたものが彼の前に膝をかがめる。驚くべきことであります。そしてここに語られているのは神の秩序、この世の秩序ではない、神の真理の秩序です。今朝の礼拝でルカによる福音書を学んでいますけれども、救い主の母となることを天使から告げられたマリアが、マニフィカートと呼ばれる賛歌、褒め歌を歌う場面に私たちは間もなく遭遇します。この賛歌の中でマリアは聖霊に導かれながら神の国の秩序、天の国の秩序を高らかに歌い上げるのです。また福音書の学びの中でそこに来たらじっくりこのマリアの賛歌に聞きたいのですが、少しだけ引用します。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。覚えておりたいのです。神はこの世の秩序をひっくり返して神の国の秩序を鮮やかにお示しになります。そしてそこに驚きが生まれる。この世の秩序をしか知らなかった者たちが預言者イザヤの語るこの苦難のしもべの歌を聞いたなら、またマリアの歌うマニフィカートこの賛歌を聞いたなら驚くほかはない。このようなことはこれまで聞いたことがなかった、見たことがなかった。このようなことを一体誰が信じようか。そのように言って驚くほかはない。聖書は神の言葉です。神の言葉を聞く者はこの世の常識を超えていく。この世の枠組みや人間の知恵から解き放たれて 神の永遠の真理と命に招かれていく、誘われていく。私たちが主の日ごとに礼拝に連なって神の言葉を聞くというのはそういうことです。礼拝の場で神の言葉を聞くことによって、私たちはそれまで自分たちが立っていた古い地盤を、土台を揺り動かされて、大きな驚きとともに新しい場所、新しい領域へと導かれていくのです。それは神の国です。4節、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼は自分の罪の報いを正当にも自分の身に受けている。彼は忌まわしい罪人ゆえに神の手に打たれている。誰もがそう思っていた。しかし苦難のしもべの真相を知らされた者たちは言うのです。それは全くの誤解であった。では真相とは何であったのか。ここに驚くべきことが言われています。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。この苦難のしもべ、最も惨めな人間と思われていたこの人こそ、実はこの世の本当の姿をそこの底まで見通していた人であった。この人こそ全てを知っていた人であった。それだけではない、この世の真相を知っていただけではなく、この世を覆す、ひっくり返す、それはこの世を救うためであります。この世を救うために本当は輝きの中にあった、栄光に輝く、そういう方であった人が、その栄光の姿を隠し、いや捨てて苦難のしもべの姿で世に来られた。最も低い貧しい姿で来られた。苦難のしもべの真相を知らされた者たちは言います、彼は自分の罪の当然の報いを神から受けて、ああいう姿になったと私たちが考えていたのは、なんという思い違いであったことか、なんと迂闊なことであったことか。そうではなかった。彼は私たちの病を代わりに背負っていた。私たちの痛みを代わりに担っていた。代わりに受けていた。私たちのために病、苦しみ、牢獄につながれ、鞭打たれていた。つまり私たちこそが病人であった。私たちこそが罪人であった。教会の説教の技に関わる説教学という学問の領域で大変よく知られている神学者が、主の日の礼拝で語られる説教の技についてこのように述べています。説教は福音を語る技である。福音とは良き知らせである。そして福音、良き知らせとは罪の許しである。あなたの罪は許された。この言葉を語ることに説教者たちは命を懸ける。この言葉を語ることで説教は頂点に達する。この言葉が語られるとき、聖霊は御言葉と共に働き、ご自身の御業を成したの。それは十字架の贖いの罪の許しの御業である。私たちの罪を許し、私たちを罪と死の支配から解放するために神は行動される。福音とは罪の許し以外の何者でもない。罪の許し、これが福音の本質である。福音そのものである。苦難のしもべは私たちの 苦しみを代わりに背負ったなどと言いました。ではそもそもその苦しみとはどこから来るのか。聖書はあらゆる苦しみは罪から来ると語ります。では罪とは何か。それは根本的には人間が作り主なる神から神に背いて神のもとを離れることです。作り主から離れ、めいめい自分の思う通りに生きようとすること、それが罪です。そこに人間の罪が現れてくる。現代社会にもそれは現れている。つまり人間の罪の姿はこの旧約聖書の預言者イザヤの時代から現代、私たちが身を置いているこの時代に至るまで変わることがないです。罪とは作り主を捨てて自分の神に祭り上げること、つまり神を捨てて自分を最高の基準、絶対の基準とすることです。それは私たち人間にとって心地よいこと。始祖アダムにあって罪に落ちている者たちにとっては誠に心地よいこと。そしてそれはまたこの世の富と力とを最高基準に置くことです。富を増し加える、力を増し加える、富や力は私たち人間を満足させるものだからです。しかし問うてみたいのです。能力主義や実力主義といった言葉が現代社会に飛び交っている。お金が全てである、力が全てであるという考えがまかり通っている。その一方で弱い立場の人々が切り捨てられ、小さな命が軽んじられ、役に立たないとみなされた存在が締め出されるということが起こっている。本当は尊重されるべき、守られるべき子供たちや弱い立場の人々が簡単な仕方で命を奪われている。そういうことが起こっているとすれば、それはいびつな社会です。明らかに聖書に描き示されている神の国とはかけ離れた世界です。神様は人間の命を愛し尊ばれる方です。どんなに弱い小さな命も神様の目にはかけがえがない、尊い、その存在そのものが値高い。作り主なる神様にとっては被造物である人間は無条件の愛の対象です。神は人の存在そのものを愛し、そして慈しんでください。この神の愛の支配の中で人間同士が愛し合い、命を支え守る、これが神の国の秩序です。本来は神が作られたこの世界はそういう世界であった。しかしそれとは正反対のいびつな世界に今なってしまっている。それは人が神から離れたからです。自分を神としたからです。自分をはかりとして欲しいままに生きるということを始めたからです。6節、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その果てにその自分の曲がった計りを振りかざして争い、剣を帯び、鎧をまとい、憎しみと争いの連鎖を際限なく生み出している。これが地上の世界の現実の姿ではないでしょうか。苦しみ、傷つき、闇、恥ずかしめられている苦難のしもべは実はそういう人間の社会、またそこに生きる人間たちの一人一人の姿をそのままその身に映し出しているわけです。そのことに気づいた者たちは言うのです。 彼は私たちの病を代わりに背負っていた。私たちの痛みを代わりに痛んでいた。彼は私たちのために病、苦しみ、鞭打たれていた。そして私たちはあの驚きの叫びにまた帰っていきます。一節、私たちの聞いたことを誰が信じようか。今までこんなことを聞いたことがなかった、見たことがなかった、このようなことを誰が信じようか。これはまさに信じがたいことである。その信じがたいことを今まさに神が成し遂げようとしておられる。この苦難のしもべを通して成し遂げようとしておられる。それはすなわちこの苦難のしもべがイエス・キリストが私たちの身代わりとなって死なれ、私たちのために罪の値を支払い、この贖いの技により私たちを罪の支配から解き放すという、この驚くべき救いの御業のことを言うのです。五節、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。この私たちというのはイザヤと彼の同僚たちにとどまらないのです。私たちです。ここに集まっている私たちのことです。イエス・キリストは私たちの罪を沈黙してただ黙って背負ってくださった。そして私たちが支払うべきであった罪の報酬を代わりに支払って死んでくださった。彼が鞭打たれた、彼が罪の刑罰を受けた、まさにこれはあのゴルゴタの十字架の上で現実に起こったことです。罪を犯した者は刑罰を受ける。これは正しいことで、この世の法律でもそうなっています。ただ彼が受けた刑罰に限って言うなら、本当は受けなくともよかったものであった。つまり本当は私たちが受けるべき刑罰であった。鞭打たれるべきは本当は私たちであった。罪の報いを払って死ぬべきは本当は私たちであった。しかし苦難のしもべが私たちの身代わりに死んでくださった。その罪の報いを代わりに受けてくださった。それゆえ私たちは釈放された。生まれながらに牢獄につながれていた私たちが釈放され、自由の身とされた。このことこそが初めから立てられていた神の計画で、人類を、私たちを御子を通して罪から救うための驚くべき神の計画であった。ここに苦難のしもべの秘に秘密があった。その隠されていた秘密を知らされた者たちは驚かざるを得ない。神を讃えずにはおれない。この苦難のしもべにより世界は覆される。神の国の幸いなる秩序がこうして回復され、闇が光に変えられ、死が命に変えられる。苦難のしもべの、すなわちイエス・キリストの栄光はそのようにしてこの世に表される。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。この苦難のしもべの歌は喜びの歌であります。神が御子キリストの十字架の贖いによって私たちを罪の支配から解放してくださったという、驚くべき御業を告げ知らせる喜びの歌です。イザヤ書53章は誠に率直に罪の告白をなしています。罪を告白する者たちは幸いです。 その罪が許されるからです。イエス・キリストによって許されるからです。そして許しの恵みを受けるところから、私たちの人間の新しい命の道、恵みの道が開かれてくる。私たちの地上での歩み、この生活の営みも変えられていく。苦難のしもべにより世の秩序がひっくり返された。神の国が始まった。神の支配が始まった。このことを私たちは知らされました。イエス・キリストのよみがえりの命、新しい命を与えられ、この神の国の秩序に生きるところに人間の本当の喜びがあり、幸せがあるということ、この本当の喜びと幸せと私たちにもたらしてくださるために、御父は御子キリストをこの世に来たらせて十字架につけよみがえらせてくださったということを私たちは知らされたのです。今私たちの目に映っている現実がどうであろうと、世界情勢がどうであろうと、これが聖書の語り示すこと。私たちはこの聖書の御言葉の語るところにしっかりと足場を据えて生きることを許されている。そして覚えておりたいのです、このイエス・キリストの贖いとよみがえりの御業は私たちの一人一人において成し遂げられている。神は、この恵みの神は私たちに近くあられるということです。祈ります。主なる神様、預言者イザヤの語るこの苦難のしもべを通して、あなたは旧約聖書の時代に御子キリストによる救いの御業を前もってお示しになりました。その救いの御業は御言葉の語る通りに成し遂げられて、私たちも今この救いを受けてキリストの命に生かされています。受難週の一週間、私たちをあなたの御業に驚き、あなたを仰いで歩む者とならせてください。ふさわしい仕方で主のよみがえりに備えさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。